こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、ではですね、今回、2回目ということでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近41度の熱を出して倒れていた阿部さんが復活しまして、
復活しました。
はい、なのでちょっと
41度まで上がると本当に死の危険を感じるなっていうのをひしひしと感じて戻ってきました。
はい、そんな話はさておきじゃあちょっと皆さんが、
ね、
っていることがあると思うのでちょっとその話をできたらと思っております。最近ね、あのクロードのソネット 4.5 が、出ましたね。
来ましたね、ついに。
はい、なのでこの収録をしたくてうずうずうずうずしてたんですけれども、
そうね、
はい、
風で寝込んでる時に限ってこういうの出てきちゃうからね。
まあ、実際に、まあ、僕自身もあのその手 4.5 を使ってて、まあ、ちょっと前回はコーデックス一択とか言ったのに一旦ちょっとクロードに、浮気しておりますと。まあ、阿部ちゃんも今、クロードコードと、まあ、コーデックスの、まあ、比較みたいなのを、まあ、ちょろっとやったみたいな、状況かなと思ってますので、まあ、あの結構みんなあの、ね、気になってるところかなと思うんですけど、結局ソネット 4.5 になってどうなのみたいなところを、まあ、あの結構なんか AI の性能というか、まあ、なんかエラーとかあったりとかするから、まあ、移り変わりは激しいっていうのはあるかもしれないですけれども、まあ、今日10月2日ですね、時点での、まあ、どんな感じかっていうところの話をできたらと思っております。はい、はい、まずはじゃあ阿部ちゃんからなんかソネット 4.5 の軽く概要を。
そう、ね、まず比較の前にね、概要を、まあ、なんか 4.5、まあ、どういう違いがあるのかなって一つ調べてみると、まあ、SWE ベンチっていうあのエンジニアリング能力を比較するベンチマークがあるんですけど、なんかそれが、まあ、GPT-5 か、GPT-5 と比較しても、はい、あの高いスコアを持っていて、まあ、どのモデルよりも一番高いよっていうところでアピールしているところが1個ありました。で、他にもあのユーザーに対する忖度をしないですよっていうところのスコアの高さもあの一番高くなっているっていうところを言ってまして、これも同じく GPT-5 とかよりもあの高い性能だっていうところで歌っていたっていうところになってました。あのそのユーザーの忖度っていうのは結構僕らにとっては重要かなと思ってて、結構今まで例えばコーディングしている中で、まあ、AI 駆動開発している中で質問をした時にその質問をなんか正当化するようにおっしゃる通りですっていう風な回答をすぐ AI って返してきたりするんですけど、なんかそれはあまり忖度してほしくなくて、あのもう忌憚ない意見をバンバン投げてほしいなと思ってるので、できるだけその忖度しないっていうスコアが高いほど僕らは嬉しいんですけども、今回このソネット 4.5 がどのモデルよりも高くなったっていう風な形になってるみたいです。
まあ、ちょっと余談というか脱線しますが、その忖度の、ね、回避するためにこうアスクコマンドみたいなのを独自に作っておいて、
ね、
まあ、事実ベースでちゃんと、回答してるのかとか、あのちゃんと正直に回答してるのかとか、まあ、その信頼度であったりとか忖度回避度みたいなのを、まあ、最終的に自分で考慮した上で一度分析した上で教えてくれみたいな、なんかそういうのをプロンプトに落とし込んでいて、まあ、やってたりするぐらい結構この忖度度って大事
よね。そうだよね、ここ一番結構僕の中では重要視してるところかなって思ってた、
なんか不具合とかあってもね、全然なんか忖度されると、うん、いやいやいやみたいな、
そうそうそうそう
話になるからね。はい、ちょっとずれましたが、
はい、そう、大まかな、まあ、性能の向上みたいな部分だと このぐらいで、あとはまああの既存のモデルでオーパス 4.1 っていう、まあ、フラグシップモデルがあったんだけど、これの、まあ、ベンチマーク基本的に上回っているっていうので、まあ、かなりなんか高性能なのかなっていうのがすごい僕の中で期待値が高い状況でした。はい、
ありがとうございます。まあそんな感じのソネット 4.5 なんですけれども、まあ、実際にじゃあちょっとあれかな、阿部ちゃんのコーデックスとソネット 4.5、うん、まあクロードコード で、まあ、試した結果みたいな、まあ、ちょっとどんな検証したのかみたいなところを含めて聞かせていただいて、でその後僕が実務ベースで開発で使っている中での感想とちょっとこう すり合わせて、まあなんか、まあ、こんな感じだよねみたいなのが、まあなんかね、僕たち2人とも使ってるっていうのが結構特殊かなと思いますので、
うんうん、
はい、
まあ、そうだね。僕はよくまあ受託の案件とかで、まあ、お客さんの、まあ、質問に答えたりとか、まあ、それは仕様だったりとか、まあ、不具合の調査とか、あとはまあ改修とか新規開発はいろいろやったりするんだけど、なんかその比較的簡単なタスク、まあサクッと答えられるようなタスクとかを、まあ、まずソネット 4.5 で試してみたんだけど、うん、ソネット 4.5 を使ってみて最初に思ったのが、結構回答が早いっていう風に感じました。でこれまでチャット GPT-5 はすごい回答が早いなっていう風に感じていて、まあ、クロードコードの方がやや遅いなっていうふうに感じていたんですけども、今回ソネット 4.5 を使って、まあ、どれよりも一番早いような体感は受けてましたね、うん、でその上でより複雑なタスク、まあ、僕一人じゃ解けないような調査タスクとか複雑なタスクをお願いした時に感じたのが、ソネット 4.5 結構やってくれるなとは思ったんですよ、
うんうん、
でじゃあ試しにと思ってコーデックスの GPT-5 のコーデックスモデルで、うんうん、検証してみたところ、
はいやんね、
あそうそうそう、はいで検証してみたところ、ほとんど同じような、まあ、結論に至ってて、まあ、かなり拮抗しているなっていうような感じでした、
うんうん、
ただ細かいところだけで言うと、そのクロードコードの方は少しその例えばそのチケットに記載してあるような曖昧な表現だったり、まだなんか推測レベルの会話の中身とかも拾い上げてきてくれて、ただそれに引っ張られてしまってちょっと表現が違うんじゃないかなっていうところだったりがあって、
忖度してるってこと、
そうちょっと忖度してるんじゃないかな、あれ、うん、っていうところが一個あったんだよね、
うんうんうんうん、
で一方で GPT じゃないか、あ GPT-5 のコーデックスハイの方、
うんうん、
そっちに関してはもう本当にコードに書いてあることだけを
事実ベースも
うとにかく事実ベースで突き詰めて、うん、回答してくれてるなっていう感じがあって、なんか特に余計なことはもう一切ない、
うんうんうん、
もうコンパクトにパッて答えてくれるなっていう感じが、
コンパクトは結構いい意味でのコンパクト、
あのねいい意味でもありつつ、うん、ちょっとコンパクトすぎて読みにくいなっていう、その、
あ、
ね、そういう部分はちょっと、あのもともとねコーデックスなんか出力が読みにくいなっていうのをずっと感じていたので、うんうんうんうん、まあ、これ引き続きかなっていう感覚ですね、うんうんうん、
どっちの方がいいとかあるんですか。
そうね、これどっちの方がいいのかちょっとまだ悩ましくて、
うん、なるほど、
ち
なみにそのコンテキスト消費とかその辺は差はあったりしたの。
あ、そうだね、コンテキスト消費に関してはコーデックスの方はその複雑なタスク比較してお願いした時にコンテキストの消費量っていうのが、まあ、40% ぐらいしか消費しないで調査完了したんだけど、
残り 60% あるぐらい、
残り 60% ぐらいある、うんうん、だけどクロードの方、クロードコードの方は 30% ぐらいまで、
うん、サブエージェント使ってんの、その調査に。
あ、それは使わなかった、コーデックスも使わないから。
ああ、なるほど。
もうクロードも一旦それでお願いしてみたら、
はいはい、
もう 30% まで使い、まあ、残り 30% っていうところまで使ってて、結構コンテキストの消費は激しいんじゃないかなっていうふうに感じた。
なるほどなるほど、
まあ、もしかしたらそのクロードコードはサブエージェントとかがあるから、うん、なんかもうちょっとこうドラスティックに使っていくとかっていう戦略があるのかもしれないし、単純にモデルの性能としていっぱい消費してしまう、あとはさっき言った忖度の話があると思うんだけど、なんかその チケットとかその課題にお客さんから問われた内容に対してより忖度してしまった結果、うん、回り道をして答えにたどり着くまでに回り道した結果、まあ、コンテキストを多分に消費してしまったっていう可能性もあるのかなっていうふうに思うかな、うん、
まあ、今のところはじゃあ、まあコンテキスト消費とかあるけど、サブエージェント使ったら、まあ、ある程度、まあまあまあまあ、いけるよねっていうところもあると、まあ、評価としては拮抗してるかなみたいな感じ。
すごい拮抗しているような感じがします。
了解です。じゃあ、次は僕が、あれかな、なんか実務的に、まあ、実装とかしてもらって使ってる中での、まあ、今、現段階での、まあ、評価って言ったらちょっとおこがましいけど、まあ、評価っていうよりはどちらかで、まあ、実体験ベースでこんなことあった、これはこうネックスじゃ起きなかったとか、なんかそういう話できたらなというふうに思ってます。でまず1個目、まあ、起きたことが、まあ、僕とか普段その開発、まあ、どっちかというと新規開発っぽいことを僕はやることが多くて、でなんで結構割とこう大きい開発タスクが多いです。で、まあ、変更したものを一度ステージニングして、まあ、ステージ上げて、でそれでステージした分を分析してプルリクエスト作ってとか、なんかそういうお願いをすることがあって、まあ、それ用のスラッシュコマンドとかも作ってたりするっていう感じなんですけれども、今日なんとクロードコードソネット 4.5 さんはですね、プルリク作ってっていう指示なのにもかかわらず、デベロップ自家プッシュを自家プッシュ太郎をするっていう、まあ、なんとも珍事件が起きましてですね。
説明しよう。自家プッシュ太郎とは、開発現場においてエンジニアとしてはあるまじき行為である。デベロップやメインに直接コードをプッシュして反映してしまう行為を揶揄するための造語である。
まあ、本当はしちゃいけないことだから
ね。あ、そうよ。本当はこれは、まあ、してはいけないことなんだけども、まあ、知らして。で、それ、ちょ、もう、ダメだから戻してって言ったら、間違って、その、変更履歴ごと全部消しちゃって、もう、どうしようもないみたいな状態になってて、いや、マジかよ、って、まあ、思った。そういうことが起こりましたと。これは、ちなみに僕はコーデックスずっと使ってきて、一度も起きたことがない。
ああ、そうなんだ。
そう、一度も、本当に一度も起きたことがない。そして、もう、ああ、もうこれクローブダメだなと思って、コーデックスに、こんな感じで消しちゃったから直してよって言ったら、ちゃんと復元して、ちゃんと PR 作るところまでやってくれてたっていうのがまず一個ある。
あれだよね、スラッシュコマンドにそういう風になんでしょ、デベロップとかに自家プッシュしちゃダメだよねみたいな。
あ、そう。
話もしてるもんね。
もうしてるしてる。全部、事も細かに書いて、ステージしている変更を分析して、その上でそれに適したブランチ名でブランチ切って、でコミットしてプッシュして PR 作るみたいな流れになってるんですけども、はい。なんかそういう出来事がありました。で、あとね、もう一個あったのが、まあ今、シフト管理ツール、まあ、ちょっと、まあ、結論、ソネット、ちょっとダメかなって思ってる。はい。まあ、ちょっと先に言っとくんですけど、今、シフト管理ツール、まあ、勤怠管理含めてみたいなのを作ってるんですけれども、まあ、その中で、まあ、勤怠の確定をさせる締め機能みたいなのがあって、月締め機能みたいなのがあって、それを、ちょっと今の段階 MVP の段階だといらないから消してよっていう依頼をしたっていうタスクがあったんですよね、
はいはい、
でそれで、まあ、消してもらいましたと。で、まあ、それが自家プッシュ太郎されちゃったんだけど、でそれでそれにちょっと近い機能があったんですよね。でそれのちょっと、まあ、派生機能みたいなのがあって、それも消してってたもんなんですよ。でそれはシフトリクエストっていう、まあチェンジリクエストかどっちかというとシフトのチェンジリクエストの一個のプロパティを消すみたいなちっちゃい機能だったんですけども、でそれを消してよっていう依頼をまあしましたと。なんですけれども、これなんと、チェンジリクエスト、シフトのチェンジリクエストの機能っていうのは僕が活かしておいてほしかったんですよね、なのにチェンジリクエストの一個のプロパティを消すだけなのに、チェンジリクエストのプロパティから派生してチェンジリクエストまで消さないといけないんだって何を思ったのか、土地狂ったみたいな計画を出してきて、で僕がこう計画見て、あれこいつチェンジリクエスト丸ごと消そうとしてるんじゃねって思って、で聞いてみたら、すいません私が間違えておりました
よくあるムーブね。
そう、よくあるムーブをかましてきたわけですよ。でこれクロードよくあるなって思ってて、それは前から、実はコーデックスから前ずっとクロードコード僕使ってたんですけど、これマジでこのなんかちょっと関連する文字を見つけたらそれをもう生として突き進んじゃうみたいな癖がクロードコードなんかある気がしていて、クロードのモデル時代なのかな、ある気、オパスでもソネットでも、その性質がもうね、如実に 現れた結果だなと思って、でそう考えると、まあほとんど丸投げしたい僕みたいな非エンジニアからすると、いやーコーデックス一択変わらないなーって、僕これなんかね、使い始める前、結局クロードとか何か出した翌日言ってるかもなとかって、あのこの前回の動画ではコーデックス一択って言ってたんですけれども、
はいはい、
なんかそこをクロードに乗り移ったなんかシリガルなやつみたいな感じになっちゃうかなって思ってたんですけど、ちょっと今使ってる限りではもうちょっと使い続けたいなと思ってるんですけど、まあまだコーデックスの方が分があるというか信頼度があるっていうのが正しいのかな、っていう、まあまだね出てそんな経ってないから、ちょっとしか経ってないのにもかかわらずこれぐらいかましてきたみたいなところが、まあちょっと僕的にはあるなって、まあ、あとコンテキスト消費はなんか正直、あの、僕結構クロードコード使ってた時、サブエージェントを基本的にこうバーって使ってもらうっていう前提で、サブエージェントだと昔だったら、だいたい全体のコンテキスト量の 1-2% ぐらい消費なんですよ、
うんうん。
与える指示と返ってきた指示で、だいたい 1% から 2% ぐらい、消費するな。
一回のこう、ラリーの。
そうそう、感覚があったんで、だから、うん、今このタスクでサブエージェントにこの段階で渡したら 1-2% 消費だから残りこんくらいでコンパクトせずギリギリいけるなみたいな、なんかそういう感覚でこうちょっと開発をすることが多かったんですよね、クロードコードの時、
うんうん、
なんですけれども、なんか今回なんかサブエージェント使ってるのにもかかわらず 5% ぐらい一気にガクって少なくなったりとかしていて、中のロジックが変わってたのか何なのか分かんないんですけれども、なんかサブエージェントの恩恵がちょっと減ったんじゃないかなっていうのが、まあ、ちょっと今僕が使っていてのあのなんか所感って、まあ今のはあれですね、昔のクロードコードと、まあ、せっかくサブエージェントっていうなんか唯一の特性というかいいところがあるのにも、まあもちろんね、スラッシュコマンドに引数を与えれるとか、いろいろ、まあ、クロードコードのツールとしての成熟したところはあるけれども、やっぱサブエージェントは特筆すべき点だったわけですよ。なんですけれども、はい、やっちゃったなぁ、みたいな、所感を得てるのが今の現状ですね。
なるほど。これ、あれなのかな、まずそのサブエージェントのコンテキストの消費が、まあ、何でしょう、多くなったっていうところは、もしかしたら、クロードコードのバージョンも、まあ今回、その 4.5 が出るにあたって、N にメジャーアップデートしたわけじゃないですか。なんかそこで何か、まあバグみたいなものが仕込まれているって可能性もありそう
な。まあまあね、なきにしもあらずや、
うん。もうちょっとじゃあ様子見たい。
ここに関しては、まあそれはある。
うん。
だけど、まあ今のところはちょっと残念かな、みたいな。そう、まあコーデックスももちろんね、セレナ MCP でリプレイス使ったら謎にカッコが残るとかっていうバグがあったりするんですよ、
うんう
ん、なんかそういう細かいバグはあるけど、まあ今のところちょっとクロードコードの方が、まあもしこれがバグなんだとしたら辛いなみたいな。
そうですね、うん、まあそうだな、あとはあれかな、まあ、ちょっと小さめの指示を与えたはずなのに、うん、まあ、大げさに捉えて周辺のところまでなんか削除してしまうっていうところの話、うん、僕はね逆にコーデックスで感じることが最初多かったんですよ実は、でこれでもただちょっと性質が違くて、
うんうん、
僕がコーデックスにその依頼してた内容ってドキュメントの作成とか修正をお願いしてるときにこの現象よく起きていて、
なるほどね、
なんかこの表現を全体を通してやってるとちょっと違うからこういうテイストにしてとか、まああのここの部分だけこういうテイストにしてっていうところを伝えただけで、そこのファイルの中身だ、何でしょう、例えばファイルの中のここだけっていう指定をしてたにもかかわらずファイル全体を変えてしまったりとか、
あけどそれはAI の特性っちゃ特性っぽい気がするけどね、
で
さらに言うとなんか俺の言ってた余計なことやっちゃったは、
うん、
あの論理破綻してる、それ消したらまずいよねみたいなところをやっちゃってるから、
うん、
なんか余計なことをやったとかそういうレベルじゃないよね、なんだろう、
もうだからその
間違ってるんよ、だからチェンジリクエストをもし仮に消したら、あの他に依存関係のある機能があるからバグるから消しちゃダメな機能 だったんよね。
あ、でもそれで言うとそのドキュメントの部分も多分その全体変えちゃうとおかしくなるので、うん、ここだけっていう指示をした上で、
はいはい、
全体
なんか文章のここだけはあんまり聞かんイメージがあるけどね。どのモデルであっても。
そうか、
うん、なんかやっちゃうなーってイメージはある。だから細かい指示出しは、うんうん、俺は割と諦めてる
かなーって思って
るけど、ね、
ことドキュメントに関してはクロードのその指示は割と守ってきてくれてる感覚がある、
うん、そうなんだ。俺ドキュメント生成プロジェクト始めの方でクロードコードでやってたんだけど、うん、
あ、はいはい、
ダメだった、
ね、あ、ダメだった、
うん、だからなんか、
わからんね、何かが違うのかな、
何かが違うのか何なのかわかんないですけどうん、だから僕剥き出してそこだけをクロードのチャットアプリとかで直させて、うん、で、すげ替えるみたいなことしてた。
あ、そうなんだ。
そう。そう、部分的にどうぞやりたいとき。
努力をしてるね、
なんか。そうそう、すごい、そう、職人の手によってコピー&ペーストを繰り返すっていう。
なんか、原始的だよね。なんかちょっと今考えると原始的だよね、相当。
うん、そうそうそうそう。
まあでも、そうだよね、行動、まあそもそも実装として破綻してるようなことをしてきたっていうのが今回のクロード。
そうそう、なんかおせっかいじゃ済まないことをしてきたっていう認識かな。
なるほどね、
うん、あと自家プッシュ太郎はちょっとなんかこれはなんかクロードコードっておそらく汎用エージェントとして作られてて、コーデックスってコーディングエージェントとして作られてるんで、なんかそこのなんか思想の違いってありそうかなって気がしてるんですけど。
まあそうかもね。まあプログラマー的な脳でもうとにかくやる
の。特に、うん、コーデックスモデルとかはコードに特化して、うん、でクロードコードはさ、最近クロードアンソロピック自体がさ推してるじゃん。なんか汎用エージェントとして、うんうん、他のこういうなんかファイナンスのエージェントとしても使えますよとか、はい、あのエージェント SDK でみたいな、うん、なんかそういうことを推していってるから。相当薄く作られてるがゆえに、なんかそのエンジニア独自のやってほしい振る舞いアンチパターンみたいなのをなんか軽視されてるとかあるかもしれないですね。
確かにコンテキストとしてね、うん、そもそも入っていないというか、まあ薄いの
か、もうそのそもそもなんかもっといろんな情報を入れられてるから、汎用エージェントとして保つために、
そうだね、
うん、思想というかそういうのが影響しているのかなって。
まあ、あるかもしれん、うん、あるかもしれないというか、まあ多分あるでしょうね、うん、
まあ、あとやっぱこう、まあそうだね、コーデックスっていうか、まあ、GPT-5 の方がやっぱ論理的な思考、破綻がなくっていう思考力はやっぱ強いよね。
あ、そうだね。
実だけをとかもそうだし、そこにはやっぱクロードはまだ至ってないんだなっていう。頭いいんだけどね、前提として、
うん、まあね、
うん、
ここまでやってくれるみたいなのはあるけどね、
うんうんうんうん、
まあ、でもいろいろなスコアが今回ね、あの伸びて、まあ
嘘なんじゃないかなってね。
GPT-5 のモデルを上回ったとはいえども。
そうそうそう。
あ、でもなんか今思うと、うん、あのアンソロピックが出したそのモデルのベンチマークって、うん、あくまで GPT-5 とあのソネット 4.5 の比較なので、
うんうんうん、
GPT-5 コーデックスハイとの比較はまだし、うん、そういえばなかったな。
けど GPT-5 の時よりもひどいけどね。ひどいけどね。なんか比較すると、はいはい、別に僕は GPT-5 とコーデックスはそこまで大きな違いを感じなかったんですよ。 GPT-5 ハイとコーデックスハイはそこまで大きな違いは感じてない、
はい、
けどなんとなくまあコーデックスの方がいいかなぐらいで感じてるぐらいなんですよね。もちろんそのエンジニアが見たら生成されるコードがよりなんかプロのエンジニアっぽくなるみたいなとかはあるかもしれないけど、まあ個人的には、うん、それも嘘なんじゃないかな。どうなのかな。
確かに
って気持ちがある。
いや正直エンジニアの視点からしてもすっごいじゃあ如実に変わってるって感じはあまりしなかったかな。
なんかね、なんかあんま変わってないよね。まあちょっとアンソロピック社にはあの嘘って言ったらちょっと怒られそうだけど、まあなんかどういうあれなんだろうね、あのベンチマークは。
まあちょっと不思議よね。まあベンチマーク、あの、推移ベンチに関しては、うん、いろんなタスクをこなさせる中での、
うん、
まあどれだけ解けたかってパーセンタイルだと思うんだけど、
うん、
結構なんか、例えばオープンハンズとかも、
はい、ベンチでやってて、うん、すごい高いスコア出すじゃん、あれ本当なのかなとか、
うんうん、
結構いろんなモデルが常に高い値出してて、
てかベンチマークでスコアリングできる、なんか俺らがさ今 LLM ってか、まあ、コーディングエージェントに求めてるその能力、
うん、
でベンチマークでスコアリングできる能力なのか謎よね、正直
若干謎ではあるよね、
うん、なんかもちろんね、プログラミングのなんか試験みたいな、問題とかを解くみたいな。なんかそういう話だとまあ、なんか単純な頭の良さみたいな。
アットコーダー的なね。
そうそうそうそう。
競技プログラミング的なものだったり、まあもうシンプルにこういうものを作ってくださいっていう、もう割と決まったものを作るのかとか、
ね、うん、そう。けどいろんな環境とか、なんかこちらの指示のちょっとした言い回しとか、
うん、
なんかそれこそコードベース全体の設計思想とか、いろんなコンテキスト不足しているものも補いながら、まあそれこそ、事実だけをちゃんと捉える力があるのかとか、その、忖度しないとか、
うん、
なんかそういうのはちょっと、また違う能力なのかなって。
まあ若干ね、まあでも標準的に測るってなると、まあそういうところに落ち着いていくっていうのはあるのかもしれないけど。
まあまあ分かりやすい指標だしね、あれで高いって言われたら、おえみたいな。
まあ、テンションは上がるよね。あ、こいついいじゃんみたいなね。
うん。僕のイヤホンに求めるものと一緒ですね。マイク性能を求めてるんだけど、誰もマイク性能に言及しない。なぜなら伝えるのを伝えづらいからみたいな。
あ、そうね。
そうそうそう、
うん。
そういうのに近いのかもしれないね。
そうなのかな。
あのスマホとかもさ、薄さとか重量とか、やっぱ定量化して伝えやすいものをみんな頑張るんだけど、いやそこじゃないんだよなって思うんですよね。
はい、
その使う人に視点で言うと。
な
んかこう、まあ、そこ競い合ってる。なんか、レンズのとかもそうだけど、なんか、レンズの例えば大きさがさ、1インチだったらいいと思いきや、写りの良さ、
うんうん、
写りが好みに合うかは、全然その指標とは全然違うわけじゃん。なんか、
なるほどね。
色味とかっていうのは、すぐスコアリングされないからさ、なんかそういうのと同じ世界に入っていってるのかなって。
AI のその、スコアリングっていうところ。
そうそうそうそう。なんか実務で使えるかっていうのは意外と測りにくいのかな。
まあちょっとそこはね、なかなか測りにくいよね。
うん。まあまあけどちょっと継続的に使ってみましょう。まあ前提、こんなに言いましたけど、クロードコード自体は、すごい、てかやっぱサブエージェント並列で動いてくれてるのを見るとテンション上がるんですよね。
そうだね。なんか、スラッシュコマンドもね、引数を渡せるってだけで幸せを感じれば
し。だからやっぱコーデックスもコーデックスでツールとして足りてないとこが多い中で、
うん、
まあ、クロードコードへの期待値が高すぎて、まあ、逆にちょっと文句ばっかり言ってるやつみたいになっちゃったんですけれども、なんか、前提クロードコードを期待してます、みたいな感じ。
いや、もう本当に頑張ってほしいと思ってる、
うんうん。って感じですかね。じゃあ、そんなもんで。
今日は以上ですか？
今日は以上ですかね。はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、AI 駆動開発部の日常いかがでしたでしょうか。はい、今回、まあ、クロードソネット 4.5 ですね、新しいモデルをちょっと実際に試してみての、まあ、所感を、まあ、話し合うっていうような回になりました。はい、まあまあ、意見2人とも、まあ、好き勝手言いましたけれども、まあ、本当にクロードコード自体すごいツールとして優秀なので、ぜひ使ったことない方は使ってほしいなっていうふうに思います。はい、まあ、ちょっとこのチャンネル始めたばっかりなんですけれども、ぜひこちら励みになりますので、まあ、コメントであったりとかお便り、まあ、あといいねとかあとフォローとかしていただけると大変助かります。はい、では、次回も発信していければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあねー。
じゃあねー。